私からは2件質問させていただきます。まず1件目、商工業振興について質問します。産業振興については、今後の羽幌町の振興発展において、欠かせない重要な要素と考えます。商工業も雇用の維持、創出のほか、中心市街地には事業所も多く、中心市街地の活性化とにぎわいの創出に寄与していると感じています。また、地域でのさまざまな活動に参加する商工業者も多く、これまでの羽幌町を支えてきた大きな産業の一つだと考えます。町政執行方針において、商工業の振興については、町内事業者の活力を生かすことが必要不可欠であることから、事業継続やアフターコロナを見据えた積極的な事業展開や活動に対し、商工会や関係機関と連携を密にしながら、各種助成制度による支援を行うなど、地域経済の活性化に取り組み、引き続き産業の振興を図り、雇用環境の維持やさらなる定住促進に努めてまいりますとありますことから、改めて商工業振興について町長の考えを伺います。1、産業別の就業者数、売上高等はどのようになっているのか、またそれを踏まえて商工業の位置づけについてどのように考えているのか。2、町長は一次産業の振興発展が商工業の振興発展につながると話されていますが、具体的にどのようなことか。3、商工会や関係機関との連携を密にするとありますが、これまでの取り組み状況と商工会からの要望に対してどのように対応してきたのか。4、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた商工業者に対しての支援については、これまで地方創生臨時交付金の活用により支援をしてきているが、商工業者に対して事業継続やアフターコロナを見据えた商工業の振興策、支援策等についてどのように考えているのか。続きまして2件目、手売り複合化施設と公共施設マネジメント計画について質問します。本年2月17日開催の公共施設調査研究特別委員会において、公共施設における整備年度の一部変更についての説明があり、羽幌町も構成町村となっている羽幌町ほか2町村衛生施設組合が進めている新一般廃棄物処理施設整備の工期変更により、令和5年度の過疎対策事業債が多額となるため、令和5年度については新規の大型事業を実施しないよう調整が必要と判断し、手売り複合化施設の整備を2年先送りするとの説明がありました。その後、手売り等での説明会を経てからの開催となった3月2日の同特別委員会においても、考えは変わらず、2年先送りとする結論に至ったとの説明でした。手売り複合化施設については、今回で2度目の延期となることから、計画は変更せず、粛々と事業を実施すべきです。また、公共施設マネジメント計画については、近年、延期、変更等が目立つことから、今後の財政にも少なからず影響があるのではないかと懸念します。そこで、手売り複合化施設と公共施設マネジメント計画について、以下の質問をします。1、手売り複合化施設については、計画変更せずに粛々と事業を実施すべきだと考えるが、行政として今回の2年先送りについては適切な判断だったのか。また、手売り島民が納得していない状況で、事業を先送りするとの考えだが、今後どのように理解を得て事業を実施していくのか。2、計画変更により手売り複合化施設と八木市小中学校を令和6年度から7年度の2カ年で同時に建設を予定しているが、建築資材の価格が高騰している中、手売り複合化施設の建設を2年先送りすることにより、さらなる財政負担は生じないのか。また、両党同時での 工事が順調に進むとは考えにくいが、対策はあるのか。3、公共施設マネジメント計画については、施設の適正な更新時期を示す計画とともに、今後の財政計画の側面も併せ持つ計画だと考える。当初の計画通りに進んでいないと感じるが、今後の財政運営に支障はないのか、また計画通りに進めるにあたっての課題等はあるのか、以上です。
町長、小林久恵君。
安倍議員のご質問1件目、商工用振興についてお答えいたします。1点目の産業別の就業者数、売上高などについてでありますが、平成27年国勢調査結果による産業別就業者数は分類不能な産業を除いて、一次産業は661人で約 20.0%、 二次産業が470人、約 14.2% となっており、三次産業は医療や介護などのサービス業や警察・消防などの公務の就業者数も含まれた数値でありますが、2185人、約 65.8% の割合となっております。産業別売上高については、統計データが異なるため、単純に比較することはできませんが、一次産業のうち、農業が令和元年の農業産出額推計の総額で約16億1000万円、漁業では令和元年の漁獲高で約23億6000万円となっております。二次産業は製造業が平成28年の製造品出荷額で約57億6000万円となっており、三次産業では小売業が平成28年の年間販売額で約109億2000万円、卸売業で約13億円となっております。これらのことから見ますと、商工業につきましては、地域の日常生活において欠かせない産業の一つであるとともに、雇用の受け皿などの役割を担っているものと認識しているところであります。2点目の一次産業の振興発展と商工業の振興発展についてでありますが、本庁の基幹産業である農業、漁業及び林業が発展することで、加工業や製造業、卸売、小売業など他の産業を大きく動かしていくものと認識しております。具体的には、一次産業である農林漁業において、安定した収穫、漁獲量があることで、それを原材料とする加工業や新鮮な産品を提供する卸売業が盛んになり、また、運送業や販売業など安定した産品や生鮮品の流通を行うことで、町内外の消費者へ安心安全な商品を提供することができますことから、その根幹となる農林漁業の発展により、すべての産業の発展につながるものと考えているところであります。3点目の商工会と関係機関との連携についてでありますが、コロナ禍の中で影響を受けている事業者に対する支援策などの対応から、ここ数年は商工会独自の要望は受けておりませんが、商工業が抱える問題や課題につきましては、町としても、 定期的に協議しながら情報共有をしており、これまでの商工会からの要望などに対しましても各種制度を創設するなど、さまざまな面から支援を行ってきたところであります。4点目の今後の商工業者への支援策、事業継続やアフターコロナを見据えた商工業の振興策についてでありますが、国や北海道の支援状況を注視しながら、すでにある支援制度の活用を促しつつ、必要な施策を推進してまいりたいと考えております。また、今後の感染状況を見極めながら、必要に応じて既存制度の見直しなども含め、商工会など関係団体と協議していく中で検討してまいりたいと考えております。次にご質問2件目、手売り複合化施設と公共施設マネジメント計画についてお答えいたします。1点目、手売り複合化施設整備の先送りの判断が適切だったのか、また手売り島民の理解をどのように得るのかについてでありますが、手売り地区の皆様におかれましては、本施設整備に向けた期待が非常に大きなものであることは十分に承知しているところであります。しかし、現在、羽幌町ほか2町村衛生施設組合が実施したいとして実施しております新一般廃棄物処理施設整備事業におきまして、着工が遅れましたことから年度ごとの事業費の割合が大きく変更となり、令和5年度の負担割合が大幅に増加したほか、当該事業にかかる令和5年度分の国庫金の交付金交付額が減少する可能性や、着工の遅れに伴う契約期間延長の可能性など、負担額の増加を含め、不透明な状況となっております。令和5年度につきましては、記載を借入し、実施を予定している事業において、国と連携する事業や自益者負担を求め、継続的に実施している事業など、事業の中止や延期が困難な事業もあり、また、借り入れにあたっては、過疎対策事業債に頼らざるを得ない状況にありますが、単一の自治体としては多額の要望額となりますことから、全額配分されない可能性もあり、この場合、不足分を一般財源で補わなければならない状況となります。仮に要望額全額が配分された場合であっても、これらすべての事業を実施する場合、単年度での記載借入額が毎年度償還している額の2倍ほどの額となり、今後の財政運営に大きな影響を及ぼすこととなります。これらのことから、今後も安定した町民サービスの提供を維持していくためには、当該整備、施設整備年度の2年先送りが必要と判断させていただいたところであります。また、島民の方々の理解についてでありますが、先ほどの平山議員への答弁の繰り返しとなりますが、ここに至った経過や検討内容について、今一度丁寧に説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。2点目の手売り複合化施設と八木尻小中学校の整備を同時進行することによる影響についてでありますが、建設費につきましては、 2年後の事業であり、現時点での言及は非常に困難でありますが、発注内容などを精査するなど、事業費全体の抑制の可能性を探りつつ、過疎対策事業債など特定財源の確保を図り、財政運営に大きな影響が出ないよう調整を行ってまいりたいと考えております。また両党同時に着工する場合、一つ目に作業員の確保の対応ができるのか、二つ目に資材などの運搬が対応できるのかという課題が想定されるところであります。一つ目の作業員の確保については、今回の工事は規模も大きいため、すべてを地元業者で対応することは難しく、外部からの協力が必要と考えますが、地元業者で対応可能な部分につきましては、可能な限り地元業者での対応を基本に進めたいと考えております。二つ目の資材などの運搬につきましては、発注時期および工事スケジュールの調整や台船の活用などといった対策が考えられるところでありますが、いずれの課題も着工までに詳細を検討する必要があると認識しているところであります。3点目の公共施設マネジメント計画推進に係る課題等についてでありますが、議員ご指摘のとおり、さまざまな要因により当初計画と大きな乖離が出ておりますが、今後の財政運営に支障がないよう実施時期の見直しなどを行いながら推進してきているところであります。今後の課題といたしましては、現在計画の見直しを進めており、他事業の進捗状況や財政状況を勘案しながら各施設の整備年度を調整することとしておりますが、計画策定から5年が経過しておりますことから、当時の整備方針にとらわれず、利用実態や必要性を改めて検証し、建て替えや大規模改修などの方針についても見直しながら推進していく必要があると考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番安倍和也君。
それではいただきました答弁に沿って、再度質問いたします。まず1件目の、商工業振興から、再質問しますが、まず1点目の、答弁で、各産業別の就業者数、売上高等について、お聞きしましたが、もう1点確認としてですね、羽幌町の、産業分類別所得構成比についてお聞きしますが、ちょっと自分の手元にあるデータがですね、ちょっと古くて、調整要欄の方から引っ張ってきたんですけれども、平成24年の数値ですけれども、一次産業が 20.6%、二次産業で 13.5%、三次産業、これを公務員等も含まれていますが、65.9% と、なっていましたが、現在も同じような割合となっているのか、またその中での商工業の割合について、可能な範囲でよろしいですね、まず確認としてお聞きしたいと思います。
2人暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。財務課長大平良二君。
はい、お答えいたします。最近ですね、ちょっとその所得状況調べの方を、10年ぐらい多分やってないというか、調査として行ってないと思いますので、手持ちの方には、そのちゃんとした数字というのはないんですけども、今、安倍議員おっしゃられた部分でいきますと、その構造的に、今回町長の方から答弁になりました、 就業構造とあまり変わっておりませんので、事業構造等とも大きな変わりがあったというふうには記憶しておりませんので、そんなに大きな変更はないのではないかというふうには思っております。
4番安倍和也君。
10年ぐらい、調べていないということで、正確な、数字等はないですけれども、産業構造等も、大きく変化もないので、割合についてはですね、との当時と同じような感じということで、もう一点ちょっと確認としてですけどね、僕の認識として、先ほど言った、二次三次産業を合わせて部分で、三次産業の中には公民党、また医療介護等のサービス等も入ってますんで、それらを抜いたら、商工業だけでいきますと、大体40ぐらいになるのかなっていう、そういった認識でいいかどうか改めて、難しいところもありますけども、その辺をお願いします。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。議員がおっしゃるとおり、分からない部分がちょっとありますので、割合にすると、40% 前後かなということで確認をしております。
4番安倍和也君。
分からない中でのこう質問のやり取りということで、大変申し訳ないんですけども、自分の認識としては、商工業の中でいけると、その所得の部分でいくと、40% 前後ということで、その数値も含めてですね、町長の方に質問しますけれども、いただいた答弁では、商工業については、地域の日常生活において、欠かせない産業の一つであるとともに、雇用の受け皿などの役割も担っているものと認識しているとの答弁をいただきました。で、そこで町長に質問しますが、これまで町長は一次産業、あっての二次三次産業と話されていますが、今のこの数字からもですね、羽幌町の産業の中での、商工業の位置づけとしては農業、漁業、林業の一次産業と同等と、考えているのかお聞きしたいと思います。
町長小林久恵君。
そういうふうに考えております。
4番安倍和也君。
町長の方から、一次産業、農業、漁業、林業と、商工業は、産業、羽幌町の産業の中では同等ということで、考えているということですんで、それを踏まえてですね、また2点目の方に移りたいと思いますが、いただいた答弁で、2点目の、町長の考えについてはとか思いについては理解できる部分もありますが、ただそれが具体的にその商工業の振興発展につながるかと言われますと、ちょっと理解しかねるところもあります。で、理由としては、1点目で質問した働いている人の数で、そこで生まれる所得で、それを考えても、商工業を一次産業だけで、果たして支えているのか、いけるのかという部分と、またその一次産業の、振興発展がすべての産業の発展につながるかというと、そうではないのかなと思いますので、改めてですね、この2点目についての町長の具体的な、一次産業の振興発展から商工業の振興発展につながる、お考えであったり、具体策と改めてお聞きしたいと思います。
町長小林久恵君。
改めてその一次産業が本当に大事かというようなご質問かと思いますので、そういうふうにお答えさせていただきますが、当然ですね、マイクが遠かったようで失示いたしました。改めてですね、一次産業の必要性ということでですね、ご答弁申し上げますけれども、農業で主食である米、また漁業では魚、魚介類ですね、等が取れることによってですね、簡単に言うと、このコロナ禍でもし町が閉鎖されると、そういったもので生活できるというほどにですね、一次産業は大事であるというふうに私は考えております。それで世界中どこを見てもですね、やっぱり
今回のあれでいくと麦なども戦略物資になるというようなこともございまして、そういった面からもですね、一次産業の米で、まあ町外からですねお金を持ってくるというようなことと答弁で最初の答弁で申し上げました通りですね、魚介類の運送だとかそういったところも繁盛するということで考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。
4番安倍和也君。
はい、まあ、町長から、まあ、改めてその考えについてお聞きしましたけども、僕は決してあの一次産業がどうのこうのということではなくて、当然あの羽幌町としてもその一次産業ですね、非常に大事な、部分だと思っていますが、じゃあそれが具体的にその振興発展が図られることによって、まあ、商工業につながるのかっていう部分でいきますと、もちろんその、まあ、例えば一次産業の、まあ、振興発展することによって、例えば食と観光といったそういったつながりができてきたりだとか、観光としての PR ができてくると、そういった部分というのは必ずあるとは思うんですよね。ただ根幹となっている部分、羽幌町 その、まあ、産業を支えている各、まあ、産業を支えている、まあ、特に今今回商工業について質問してますんで、商工業についてその根幹となっているのはやはりすべての産業だと思うんですよ。町長もご商売されてたんで分かると思いますけども、必ずしも一次産業、だけではないんですよね。やっぱり二次三次産業の中で、仕事が回っていって、それで商工業者も残っている、で当然働いてない方もいますから、そういった方たちもある。だから必ずしも一次産業からっていうことではなくて、やはりその根幹となっている部分は、まあ、全ての産業だと思いますが、その辺の考えというのは町長は、まあ、どうなのか改めてお聞きしたいと思います。
町長小林沙樹君。
はい、根幹となっている、要するにその元となっている産業として商工業はどうかというようなことの問いでないかと思いますが、例えばですね、今農業で補助整備やってますね。そういったこともですね、当然、工業土木業が関わってきますし、そこには作業員も入ってくるというようなこともございますし、今年度来年度に向けてですね、新年度で、ホタテの作業場の配合地の舗装なども簡易舗装もやってほしいということで、検討しておりますが、そういったこともですね、土木業も関係してくるということもございます。さまざまな部分でですね、そういう一次産業の振興というものが各産業に、波及してくるということは間違いなくあるものですから、それだけとは私も申し上げませんけども、そういうことが一義的に大事にしていかなければならない理由の一つではないかというふうに思っております。
4番安倍和也君。
まあ、そういった町長から答弁いただいたその農業の、まあ、施設整備であったり漁業の方の施設整備というものも、まあ、当然、建設業の方にも来ますけれども、もちろんその言ってることっていうのは分かりますよ。町長の言ってることは分かりますけれども、その逆を言えばですね、例えば商工業、社の方から、まあ、農業漁業の方にも当然、物を買うとかそういった部分もありますんで、必ずしもその、まあ、一次産業の発展振興発展だけでは、商工業の振興発展には本当に つながる部分はつながってますけども、必ずしもそれだけでその商工業で、まあ、全ての商工業者を支えているとは、まあ、僕自身は思っていません。でもちろんその町長の言う部分も分かりますんで、分かりますから、それについてはですね、やっぱり産業振興というのはやはり別々に当然やっていくことによって、まあ、全ての産業が進行していくと思いますんで、まあ、そういった部分はぜひの考えていただきたいと思いますが、その辺について改めてお聞きしたいと思います。
町長小林沙樹君。
答弁にも触れてあったかと思いますが、町長としましてもですね、私が町長に就任する前からですね、産業振興 等でですね、いろんな事業を持っておりますので、そういったことは今後もですね、商工会あるいは関係機関とも協議しながらですね、続けてまいりたいというふうに考えておりますので、まあ、もし何かいいアイデアがあればまたご提示いただければ検討の材料にしたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番安倍和也君。
まあ、今町長の方からも、まあ、答弁いただきまして、多分僕の質問の仕方も悪いのかなとも思いますんで、なかなか僕の思っていることと、まあ、町長の思っている部分というのはちょっと噛み合ってないなっていう、自分もちょっと質問が下手くそなんですいませんけども、まあ、今町長の方から、まあ、商工会、等々のっていう部分ありましたんで、まあ、2点目のここの部分については、まあ、これ以上やっても同じような感じになりますんで、まあ、今商工会のとのっていう部分がありましたんで、その3点目の方に移りたいと思います。で、まあ、3点目の商工会等と、まあ、関係機関との連携について、まあ、質問させていただきまして、でいただいた答弁では、まあ、コロナ関係で、の、まあ、支援が、まあ、主なもので、まあ、ここ数年は商工会独自の要望は、まあ、受けていない。で、まあ、これまでの要望等については、まあ、各種助成制度を創設するなど、まあ、支援してきたと、まあ、答弁ありました。で、まあ、商工会の方にですね、今回、まあ、質問をするにあたって、まあ、いろいろと確認したところ、まあ、確かに各種、助成制度等も活用されて、まあ、商工業の振興にもつながっていますが、やはり商工会からの要望としては、まあ、以前からも、まあ、質問であったり、意見等も言わせておりますが、利子補給の 2% から 1% への引き上げ、引き下げであったり、まあ、プレミアム商品券、リフォーム補助といったところが、まあ、商工会としての、まあ、要望だと聞いております。で、そこで質問ですが、まあ、今話した、3つの要望等は聞いていたのか、また結果としてですね、商工会からの要望は受け入れられていませんが、これまでどのように回答してきたのかお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。それぞれ要望については定期的な協議の中では確認させていただいております。ただ答弁でもありますとおり、今現時点でのコロナ中心にでの制度支援ということで、そちらについては、今難しいのかなという話はお互いにしながら今まで進めていた形になっております。
4番安倍和也君。
まあ、定期的に、まあ、協議する中でそういった要望とは聞いていると。ただ、まあ、コロナ禍で、まあ、今は難しいのではないかという、まあ、ご答弁いただきましたけれども、確かに、まあ、コロナ禍の中で、まあ、国の方からも臨時交付金が来るたびに、まあ、いろいろと商工会の方とも、まあ、協議しているというのが聞いてますけれども、当然、まあ、コロナ以前ですよね。やはりコロナ以前からも、この3つについては、まあ、要望とは出てきていると思いますので、そこの部分の回答というのは、まあ、どういった形だったのか、その辺も改めてお願いいたします。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。まあ、利子補給とかに関しましても、まあ、今現在状況的に利子部分に関して金利等や安くなっているとかという部分もあり、利子補給を受けれない部分の事実になっているところもあります。それでその辺は状況を見てという話はしておりますが、あとプレミアム商品券に関しましては、今までの議会等でも答弁しているとおり、まあ、実績はございますが、それ以降についてはまあ、公平と広く浅くではないですが、広く皆さんに使っていただきたいということで考えてた折、コロナになってクーポンという形で今実施しているので、それをやっている状況ではちょっと商品券自体はちょっと難しいのかなという感じで、今現在今後状況を見てという話では、それぞれの要望に対してはお答えしております。
4番安倍和也君。
まあ、それぞれの要望に対して、まあ、話をしているということで、確かに まあ、利子補給についてはコロナ融資の方で、まあ、そちらの方が当然、まあ、金利もあれですので、まあ、そちらを使っていただくで、まあ、プレミアム商品券については、まあ、町のコロナ対策の方で、まあ、クーポン券やってますんでそちらでということで、まあ、リフォームについても、まあ、今までも、まあ、ご答弁いただいてますんで、まあ、同じような感じなのかなとも思いますけども、確かにいろいろな理由があってその要望等を受け入れられて、まあ、商工会からの要望等については、まあ、受け入れられていませんが、やはりその、まあ、要望を受け入れることも当然、まあ、いろいろな地域経済を考えた上でも必要にもなりますし、当然町側のその、まあ、考えもありますし、いろいろな、まあ、財源的な部分というのがまあ、ここ最近よく言われてますんで、例えばそういったところは、まあ、ここは生かすけどもここはちょっと我慢してるとか、まあ、予算のやりくり、まあ、そういった部分、まあ、一般質問の中でも以前も、まあ、事業と予算はセットだということも言ってますんで、そういった部分もですね、ぜひ考えていただきながら可能な限りそういった要望とも受け入れていただきたいと思いますけど、その辺改めてお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。商工会等とはまだ今後も定期的な協議を続けて検討していきたいなとは思っております。で、要望等につきましても先ほど言ったとおり状況を見ながらという形にはなるとは思いますけれども、商工会と話し合いながらの中で検討していきたいなと思っております。
4番阿部和也君。
ぜひ、まあ、今後も、まあ、答弁いただきましたように、まあ、関係機関との連携を密にするということですので、まあ、そういった協議を続けていただきたいと思います。で、もう一つ3点目、まあ、各種助成制度等についてもですね、まあ、有効に活用されていると思いますし、まあ、自分も、まあ、これまで質問したことで、まあ、創設された助成制度なんかもありますんで、まあ、そちら、ただそれについてはですね、まあ、どちらかというと、まあ、企業に対しての支援だと思います。で、まあ、調整執行方針にもありましたように、まあまあ、経済活性化につなげていくっていう部分で考えていきますと、まあ、今の先ほどの答弁の繰り返しにもなりますけども、まあ、商工会等からのまあ要望を聞きながら協議して考えていけなければならないと思いますが、まあ、今後どのようにまあ協議して、で、各種助成制度だけではなくてですね、やはり経済活性化策に取り組むことが、それがまあ最終的にまあ商工業振興にも当然つながると思いますんで、そういった部分、まあ、この時点でまあどのようにお考えなのかお聞きしたいなと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。その関係につきましては、まあ、4点目にも触れているような感じにはなりますけれども、今現在まだコロナ禍という部分で、アフターコロナという部分、今後のという部分でいくと、そこがを見据えてという形になるとは思います。で、先ほど言っている通り、まあ、今後の部分に関しましては、まあ、既存の制度または既存の制度の見直し等を含めながら商工会の方とも協議しながらという形になるとは思います。
4番阿部和也君。
はい、まあ、4点目の部分でも、まあ、そういった部分も触れられていますけども、まあ、商工会の方との、まあ、3点目の部分ですけども、まあ、協議していく中で、やはり企業振興につながる、助成制度もちろん大事ですが、それとともにですね、やはり先ほど言いました、まあ、リフォーム補助であったりプレミアム商品券等は経済活性化にも間違いなくつながる施策だと思いますので、そういった部分も、まあ、考えながらですね、当然、商工会の方ともまあ協議していただく。で、まあ、プレミアムは確か、町の補助が9割ぐらいだったのかなと、事業費に対しての、まあ、そういった部分もありますので、まあ、そういった部分もここまでならとか、まあ、そういったいろいろな、まあ、協議等もしていただきながらですね、少しでもまあ経済活性化、また企業振興、それがまあ商工業 進行につながる部分になると思いますので、まあ、そういった部分ぜひとも今後協議していただきたいと思います。で、まあ、4点目に移りますが、まあ、先ほどまあ課長からも、まあ、4点目の部分でも3点目の、まあ、質問の4点目のことも触れられていますけれども、まあ、これについてはですね、コロナの影響を受けた中で、まあ、商工業者に対して、事業継続支援とアフターコロナを見据えた商工業振興については、まあ、当然二段構えでこう考えてていかなければならないと思いますが、先般、2月に行われた、コロナ対策特別委員会で、まあ、飲食業に対しての支援についてさまざまな意見等が出ました。その時にですね、まあ、飲食店関係者からも、まあ、嘆願書も出されてますしが、まあ、それに対しての行政の対応について、まあ、後日ですけど、まあ、先日もあったんですけど、連絡が来たんですけど、まあ、飲食店の方々にまあ聞きますと、まあ、納得されてないということをまあ発起しています。で、まあ、そこで質問ですけれども、その事業継続やアフターコロナを考えたときに、まあ、既存の制度の見直しだけではやはりこう足りない部分も出てくるかと思いますので、まあ、今後どのような形で、まあ、商工業者のまあ事業継続に向けた庁の独自支援策を考えていくのか、まあ、そういった部分をまずお聞きしたいなと思います。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。同じような答弁にはなるとは思いますけれども、今この状況を、まあまあ、コロナ収束という部分も見据えながらというか、考えながらということにはなるとは思います。で、先ほど来言っております通り、既存の制度の活用、今コロナでだいぶ活用されてない部分もありますので、それを少しずつでも使っていただけるように、また使いづらいであればそれは見直していくという部分も含めて、また今委員おっしゃった通り、それではダメというのであればまた何か必要なのかというのも見据えながらという形で、職国会等々も協議しながら進めていきたいなと思っております。
4番、安倍和也君。
まあ、今課長の方からですね、まあ、既存の制度では、まあ、満足いかない部分があれば何かという、まあ、ご答弁でしたので、多分そこだと思うんですね。その飲食店の皆様方が、前回の特別委員会の方にもまあ傍聴来てましたけども、そこの部分を、まあ、どうするのかっていう部分が多分庁側も十分分かっているとは思います。で、ただそのできない部分というのも当然、聞いてますんで、その辺は理解するところではありますけども、やはり何らかの形で、まあ、今後、まあ、事業継続に向けた支援、そういった部分ですね、まあ、どうしても交付金に頼らざるを得ないところもありますけれども、まあ、そうならないように、まあ、なかなか難しいところはあるとは思いますけども、何らかの形でですね、まあ、今後支援できる範囲で、まあ、支援も考えていただきたいと思いますが、改めてこの4点目についてしたいと思います。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。まあ、先ほど来ずっと同じような答弁になってしまいますけれども、まあ、今後も感染状況を 見極めながらという部分で必要な支援であったり施策であったりというのを今後考えていきたいなとは思っております。
4番、安倍和也君。
まあ、繰り返しの質問になって大変申し訳ございませんでした。で、まあ、この、まあ、商工業振興についてはですね、当然商工会の方ともまあ連携、まあ、今後図っていただきたいと思う、今以上に図っていただきたいと思いますし、なかなかその事務方だけで、まあ、協議するっていう部分はなかなか商工業者の声っていうのも聞こえないところも当然あると思いますんで、まあ、何かの折にこう商工業者の声も聞きながら、そういった部分、今後の商工業振興、まあ、地域経済活性化策につなげていただきたいと思います。で、これでまあ1件目は終了いたしまして、2件目の手売り複合化施設と公共施設マネジメント計画について再度質問いたします。で、まあ、1点目の2年先送りを判断した、まあ、理由については、まあ、今後の財政運営を考えてとの ことですので、まあ、そういった考えに至ったっていう部分は、まあ、理解できる部分もありますが、こうやはり引っかかる部分としては、衛生施設組合で起きていることでありまして、あって、で理屈としてそのは分かるんですが、やはりその、まあ、施設整備にの部分の交付金であったり、過疎債の年度負担割合については、やはり衛生施設組合の中で、しっかりと対応していかなければいけないことだと思いますし、そこの財源のやりくりについては、当然、町の今後行われる事業と、衛生施設組合での、まあ、対応を、まあ、両にらみでですね、考えていかなければいけなかったことなのかなと思います。で、また着工がその遅れることによって、当然想定できる部分もありますよね。当然夏に着工してやるのと、秋から冬にかけての着工となると、当然経費が変わってくる、契約額が変わってくる。で、完成も当然、夏完成のものが、冬とかってなってくると、当然、いろいろな経費もかかってくるんで、まあ、そういった部分は当然想定はできたと思いますし、当然そういうふうにも考えたと思います。で、ね、僕もまあ延期になったって聞いたときに、そのぐらいのことしか、まあ、せいぜい契約額が変わるのかなぐらいな、うん、着工が遅れたことによってっていうぐらいしか思わなかったんで、ね、本当はもっと、いや、こうなるんじゃないんですかって言いに行ければよかったんですけど、まあ、そこはね、自分も、うん、ちょっと、あれだな、ダメだったなと思いますけども、ただこれについてはですね、やはり、まあ、先ほどの、まあ、平山議員の一般質問を聞いてても、やはりこう組合側とその町側との連絡不足だと思います。で、それで、一般廃棄物処理施設の着工が遅れたから、低売り複合化施設を先送りするということは、やはりもう自分としては納得できませんし、手売り島民になおさら理解はされないと思うんですよね。で、そこでまあ質問ですけども、その衛生施設組合で起きたことが原因で、まあ、本当に複雑な、衛生施設組合は、まあ、両隣の町村もありますんで、非常に複雑な問題だと思うんですよね。で、そういった中ですね、まあ、今後どのように、先ほどの平山議員のまあ答弁でもありましたけども、まあ、今一度理解をしていただくというまあご答弁でしたけども、本当にこうどのようにこうこの複雑なことを理解してもらうのか、また理解を得られなくて本当に実施してしまうのか、その辺、町長にお聞きしたいと思います。
町長、小林久枝君。
はい、安倍議員の質問にお答えいたします。まずどうするのかというようなことでございますので、この衛生施設組合というのは、名前の頭に入っているように、羽幌町ほか2町村ということで、3町で運営しておりまして、ここに組合がございまして、組合の請求が来たものについては払わなきゃいけないと、羽幌町は。そこが負担が大きいので、とりあえず借金のできる範囲内で、納めなければならないということが分かったということで、そういったことからですね、ご理解をいただきたいというふうに申し上げているところでございます。
4番、安倍和也君。
なんかちょっと僕の聞き方が悪くて申し訳ございません。衛生施設組合の中で起きていることですから、まあ、もちろんその過疎債の部分の、まあ当てる部分の財源というのは町からのあれですけれども、やはり衛生、まあ、町のやる事業と衛生施設の事業両方こう睨みながら、やはりそこの財源のやりくりっていうのはすべきだと思いますし、そのこのここまでの対応の仕方っていう部分でいきますと、先ほども、まあ、12月になってから組合から来てとか、それで遅れてしまったということですけれども、工期が延びる段階で、町長、組合長ですかね、衛生施設組合の、当然分かってないといけないことだと思いますんで、その辺全く想定しなかったのか、 でやはり、ね、理屈は分かるんですよ、その言ってるシミュレーションも出してきた理屈も分かるんですけど、やはりそこは別で考えていかないと、町のやる事業、衛生施設組合の事業、そこは別でいろいろな財源のやりくりも必要だと思いますし、いろいろな動き方も必要だと思いますが、その辺まず、改めてお聞きしたいと思います。
都庁小林佐伯君。
衛生施設組合の事業と町の事業が別であろうと、そういう形で、まあ、別の財源といいますか、そういう考え方に立たないのかというようなご質問だったと思いますが、先ほど申しましたようにですね、2町村、羽幌町ほか2町村、衛生施設組合ということで、3町でやっている事業で、それに組合を立ててやっております。そこの負担金というものはそれぞれ応援金割あるいは人口割で支払いが出てくるわけでございますので、その支払いはまずしなきゃならないと。それとこの施設がですね、平成14年にオープンして15年に供用開始になってて、15年くらいということで二十数年経ってですね、今やらってしまわないとゴミの行き場所がなくなるというようなことが起きると、町民の方が島の方も当然そのゴミの問題で困るし、町民の方も困ると、それで領町さんも困るというようなことが起きますので、このことはぜひともその成し遂げてしまわなければならないというふうなことでございますし、一番は議員おっしゃったその財源的なものについてですね、別に考えないのかとおっしゃいましたけれども、そこに負担金というものが来たものについては払わなければならないということがぜひありますので、ご理解をいただきたいと思います。
4番安倍和也君。
町長からも今ありましたけども、別々に全く別物ということではなくて、やはり早い段階で当然想定して動かなければいけなかったとも思いますし、そうなったときに今後やる町の事業というのは当然いろんな 財政上の負担も出てくるんで、そこはもう早めに手を打っていかなければならなかったと思うんですね。それこそが両にらみで、町の本当の羽幌町としてのやらなきゃならない事業で、衛生施設組合は両隣に3町村ありますんで、そこはそこで当然、ね、大事なことだと思いますけども、やはり両にらみでやらなければいけなかった、そこがちょっとこう甘かったのかなと思いますけど、その辺について町長、どのようにお考えかご答弁いただきたいと思います。
町長小林佐伯君。
昨年の今頃からちょうど入札の執行等の準備に入りましてですね、精一杯やってきて、今日を迎えているというような状況でございますので、議員おっしゃる通りですね、見込みが甘かった、あるいはその足りなかったと言われれば、それはもう答弁の申し開きのしようがないわけでございまして、そこは不徳の致すところと申し上げるしかないかなと思っております。
4番安倍和也君。
時間も限られてますので、2点目の方に移りたいと思います。で、なぜこの2点目この質問をしたかといいますと、ご存知の通り、建築資材等も上がってますんで、町の民間の感覚的な部分ですよ、民間の感覚的な部分でいけば、やはりその上がる前に、早いところ、契約してしまった方が、当然建設費も上がる前に、契約してしまえば町の負担も減るということで、特別委員会の方でもいろいろと話はしましたけれども、そういった思いで、今回質問したんですけれども、2年、いただいた答弁にではですね、2年後なんで、建設費も上がることもあるが、大いにあると思うが、上がったとしても、その辺、事業費全体の抑制、可能性を探りつつといった答弁いただいてますが、仮にですよ、2年後になったときに建設費が上がったからといって、手売りの複合化施設の、特別委員会でも言いましたけれども、面積を小さくするといったことはやはりしないでいただきたいと、それだけはしないでいただきたいと思います。というのも、もうすでに基本設計も終えて、 島民にもこういった施設で使っていただきたいということでしたんで、まあ、ぜひともその辺は島民に見せた部分、図面等も見せていると思いますんで、そこは約束を守っていただきたいと思います。で、まあ、質問の方に移りますけれども、まあ、過去にこの、まあ、両党同時進行で大型の建設工事が行われたことがあるのか、で、まあ、八木市立小中学校もですね、まだ基本的な案も示されていませんが、うん、まあ、そういった中でこう本当にこう両党同時どちらかをまた延期ということをすることなく本当に建設ができるのか改めてお聞きしたいと思います。
町長小林沙耶君。
はい、両党同時にできるのかという ご質問でございますが、これは現段階ではそういった要望ございますので、そういった形の中でどうできるか調査をしっかりやりたいというふうに申し上げているとおりで、それを今後しっかりやりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきます。
安倍和也君。
町長の考えとしては、まあ、現段階では、まあ、両党同時ということですけども、本当に、まあ、大きな工事、まあ、金額的に見ても、まあ、大きな工事になりますので、その辺羽幌町の、ま、町場の仕事であっても、過去に大きい工事、もしかしたら数十年前ならあったのかもしれないですけど、大体、うん、1年2年2、3年かけて一つ、まあ、小学校の時もそうでしたけども、そういった感じでいたと思います。その中で本当にこう両党同時で、まあ、大型工事ができるのかと。で、過去、まあ、さっき質問しましたが、過去にもこういったケースはあったのかどうか、その辺もお聞きしたいと思います。
建設課長金子慎二君。
お答えいたします。現時点で調べた限りでは、両党において、同等、今回の規模の工事が同時に行われたということは確認しておりません。
4番安倍和也君。
はい、まあ、両党については、まあ、そういった部分を確認できていないということで、まあ、自分もこの仕事に携わって、まあ20まあ、建築の方に携わって、まあ、20数年だって、その間に、うん、まあ、そういったことは、まあ、当然なかったと思います。で、やはり町場の市街地区でもなおさら難しいものが両党でっていうのは、本当にこうハードルも高いですし、あの答弁書では、まあ、地元で、うん、業者で対応するのは難しい、まあ、可能な限り、まあ、地元ということですけれども、これにしてももう大型工事ですので、当然その辺は、まあ、市街地区であったとしても当然あるとは思うんですね。ただその本当に両党同時という部分で、あの例えば障害業者が入ってきたところで、やはり人、物、いろんな部分で本当にもう不足するところがあると思いますし、で確か去年でしたか、あのちょっとあれですけども、まあ、建設費の部分でいきますと、まあ、端気を使った、うん、手売りで解体して端気を使ったとき1回120万といったことも、まあ、聞いたりもしてますので、本当にこう先送りすることによっていろんな財政的な負担も出てきますし、本当に工事が順調に進まなくて伸びてしまったということは、手売りの方、八木市の方どちらに対しても本当に申し訳ないことにもなってしまいますし、八木市の小中学校は、まあ、耐震化が未了ということで教員住宅等の補助金もなかなか、うん、つきづらいといったこともありましたので、そこはぜひとも、うん、可能な限りやれる範囲で、まあやっていただきたいと思います。で、まあ、時間もあれですんで、まあ、3点目の方に移りたいと思いますけれども、まあ、3点目の、まあ、答弁については、理解をいたしました。で、今後のまあ状況や、借入れ額、償還額のバランスを考えながら、まあ、計画の見直し等に取り組んでいただきたいと思います。で、これで最後にしますが、あの毎年ですね、予算編成の段階から、まあ、財政が厳しいと言われてますので、まあ、今後は今以上に、まあ、しっかりと財政運営をしていかなければいけないと思いますが、ただ、まあ、予算を削るだけではなくて、補助率の良い補助金を探して、できるだけ、まあ、町の負担を減らしたり、民間資金の活用しての、まあ、事業実施の検討や、昨年の12月にも質問した まあ、ふるさと納税での実質財源の確保等もしていきながら、まあ、公共施設メントマネジ、うん、公共施設マネジメント計画だけではなくて、まあ、多様化する町民ニーズにも応えられるよう、また、まあ、今回商工業振興についてでしたが、羽幌町全体の産業振興も進めていけるような財政運営をしていただけることを期待、お願いして、私の一般質問を終了いたします。以上です。